岩手医科大学いのちから。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高由子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日は処方箋が患者さんに渡るまでの流れやお薬手帳について、岩手医科大学薬学部教授で附属病院薬剤部長の工藤健三さんに伺いました。
お薬が患者さんに渡るまでの流れというのはどうなっているんですか？
はい、昔はですね、皆さん経験があったと思いますが、病院とか診療所で、直接患者さんがお薬をもらっていたと思います。ですが最近はですね、医薬分業という言葉を聞いたことがあると思いますが、処方箋をですね、患者さんがもらって、はい、調剤薬局で、調剤をしてもらうことが多くなっております。
はい。
でその、お薬が渡るまでなんですが、病院に行きましてですね、患者さんが、お医者さんに診察をしてもらいます。そうしますと薬の必要があれば、患者さんは処方箋をもらって、それを今度ですね、近くの薬局なり自分の行きつけの薬局に行ってお薬をもらうことになります。でそこで薬剤師は、その処方箋を確認をして患者さんにお薬を渡すんですが、その時にですね、処方箋の中の、疑問になったことをですね、薬剤師的にですね、チェックをしまして、その疑義が解決をされてから、お薬を調剤して患者さんに渡すというふうになっております。
はい。ところで、お医者様から処方された処方箋、調剤という、 こう名前のつく薬局に持って行って出していただきますが、調剤ってどういう意味なんでしょうか？
はい、調剤の狭い意味ではですね、お薬を混ぜるということが、調剤の意味なんですけども、現在はですね、もう少し広く捉えておりまして、処方箋を受け付けて、薬剤師が、薬剤師の職能からですね、処方箋をチェックをしまして、そこで OK であれば、いわゆる薬の粉を測ったり、調剤を数通り作ったり、それから水剤を混ぜたりですね、そういうふうにしてお薬を作っていきます。でその後患者さんにお薬を渡すんですけども、その時にですね、患者さんの状態を確認をしたりですね、それから副作用歴とかアレルギー歴を確認をして、そして患者さんに適切に薬がですね、安全に使ってもらえるように患者さんにお薬を渡します。
はい。
その時には当然使い方、飲み方等もお教えします。そしてその後にですね、薬剤師はその時の記録をですね、きちんと記録をし、当然薬の履歴、飲み合わせ等もですね、その記録として取っておくということが、今は一連の調剤の流れというふうに理解されております。
なるほど。となりますと、お医者様が処方した処方箋通りにお薬を出せばいいということではなくて、
そうですね、はい、
やはり薬剤師の皆さんの、その患者さんとのコミュニケーションの中から、じゃあ時には薬が変わっていくということも、
そうですね、はい、
あるんですか？
変わることもあります。
そもそもどういうところからこのお薬手帳の必要性というのは出てきたんでしょうね。
はい、それはですね、お薬手帳というのはその手帳の中にですね、今飲んでいる薬の名前とか量とか、それからいつどのように飲むかというふうな、まあ、処方箋の内容をですね、ここに記録をしておくということがすごく大事だということになって、このお薬手帳が出てまいりました。で、まあ、最近はですね、お薬手帳がですね、かなり、よく知られるようになってきたんですが、患者さんがですね、例えば、A という病院に行きましてお薬をもらうと、
はい、
まあ、近くの A という薬局でお薬をもらえます、
うん、
それからまた違う病気でですね、B という病院に行きますと、そこで処方箋が出るとですね、また近くの B という薬局でお薬をもらうことがあると思います。本来は、医薬分業の際にはですね、かかりつけ薬局でお薬をもらうというのがすごく大事なんですね、それは A という病院であっても、B という病院からもらった処方箋であっても同じかかりつけの薬局でお薬をもらう、そうしますとその患者さんのお薬の、情報が一元化されて、例えば、飲み合わせだったり、それから、副作用だったり、そういうことが確認をすることができるんですね。それぞれの薬局で調剤をいたしますと、お薬 の、 その重複投与とか、飲み合わせということが、チェックできないことになります。そこでそのお薬手帳ですね、に薬の情報を一元化することによって病院でとか薬局でその重複投与それから飲み合わせのチェックをすることができるようになります。ですので、A の病院の薬それから B の病院の薬、そういうものを一つのお薬手帳に、記録をするということがすごく大事になってまいります。
はい、ところでこのお薬手帳、東日本大震災の時にも大きな効果を発揮したそうですが、
はいはい、今回のですね、東日本大震災の、中でですね、何が起きたかというと、診療所の患者さんの、情報カルテとか、お薬の履歴がなくなってしまったんですね、それから薬局も流されてしまって、情報がなくなってしまいました。そこで、すごく大事に役立ったのはですね、実はお薬手帳だったんですね。お薬手帳を持っていた患者さんの、避難者の方に関しましては、お薬手帳を見るとですね、どういうお薬が使われていたか、いつ、飲むのかということも全て書いてありますので、それを見れば、同じようなお薬を出すことができましたし、まあ、今回はですね、避難所等でもですね、早い時期では医療支援がやってまいりまして、持ってくる薬の量も少ないですので、比較的短い期間のお薬しかもらえなかったことがありました、そしてどんどん入れ替わっていますので、同じ中身ですけども違うお薬が行ったりして患者さんが少し混乱したこともありました。そこで、お薬手帳をその患者さんに持たせることによって、最初はこういうお薬を飲んでいて次が、こういうのでつないでいるということが分かりましたので、それを見れば、新しく入ってきた、医療支援のチームもそれを見てですね、きちんとしたお薬を出すことができたということが、今回の震災でのですね、非常に大きなお薬手帳の役割だったように思います。
なるほど、実際に東日本大震災の時にお薬手帳というものがこの頭の中にあった方というのもとっさの判断でいらしたということですね。
そうですね、はい、自分が持っていたお薬手帳をやっぱり瓦礫の中から持ってきて、それに従ってお薬を出したという、こともあったようですので、すごく大事だと思います。
お薬手帳、まあ、一箇所にある場所に置いておく、これだけで大丈夫なんですか？
はい、お薬手帳なんですが、今回のですね、震災のようなことを考えますと、お薬の情報を一元化したお薬手帳のその情報をですね、例えばコピーをして、家族の方に持ってもらうとか、それからあとは最近は皆さんスマホとか、携帯を持ってらっしゃいますので、それに写真をですね撮ってもらって、家族の人に分散して持ってもらう、いわゆるお薬の情報をお薬手帳で一元化したものを、さらにその情報を、家族の人とか自分の持ち物の中に分散させておくということをしておくと、何らかの緊急事態があった場合に、その情報がすぐに取り出せるということになりますので、まあ、今回の震災の経験も、 含めてなんですが、まあ、そのように、一元化した情報をですね分散させて、持つということもすごく大切なことになると思います。
これはぜひと もう家族皆さんでこういった備えをしておくのがいいのかもしれませんね、
はい、そう思います。
ところで薬剤師の皆さんがここは気をつけてくださいねというようなことっていうのはありますか。
はい、最近ですね入院をした時にですね、ご自宅にあるお薬を持ってきてくださいということが、よくあります。そうした時にですね結構大量のお薬を持ってくる患者さんがいらっしゃいます。まあ、実際にうちの父親なんかもですね、薬をたくさん持っておりましてですね、いつ使うかわからないようなお薬をですねずっと大事に持ってるんですね。でそれで、まあ、入院した場合にですね、まあ、薬剤師はそのお薬を見ながらですね必要な薬と必要じゃない薬を分けて患者さんがきちんと飲めるようにして、差し上げるんですね。でお薬をたくさん残すっていうことはきちんと飲んでいない また間違って飲んでいる可能性があるということですので私個人の考えなんですけども、使わないお薬というのは思い切って、処分をするということも必要なんじゃないかと思っております。
なるほど、はい、結構前の薬も取ってるんですよね。また同じ症状が出たら飲めばいいんじゃないかっていうことで数えきれないんですけれども、ね、賞味期限というのはあるんですか。
はい、まあ、お薬は賞味期限とは言いませんが有効期限というのがございます。処方箋の期限というのは4日というふうになってるんですね。であれはどういう意味かと言いますと基本的にその患者さんに今必要なお薬を出しているということで期限を決めているんですね。ですので処方箋でもらったお薬を取っておいていつか飲むということは実際はないということになります。はい、我々がですね、薬を正しく管理していても数年間しか実は持たないんですね。そういうことで多分ご家庭にあるお薬というのは、数年間以上置いてあるものが多いと思いますので、そういう薬はむしろ、危険になりますのでそういうものは使用しない方がよろしいと思います。
なるほど。
ですので、まあ、先ほどお話ししたように使わなかった薬はですね、むしろきちんと処分をする。で大事なことは、処方箋でもらった薬を処方箋通りきちんと服用するということがすごく大事になります。
岩手医科大学医の力いかがでしたか。来週は新しい出生前診断についてお伝えします。興味深い内容となっています。どうぞ聞いてください。
この番組は岩手県対岸協会株式会社小塚田サービス岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。